ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。今回は家族会の飯塚茂雄代表、そして救う会の西岡努会長代行のインタビューをお届けします。家族会は正式名称を北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と言います。1997年、拉致問題の一刻も早い解決を目指し、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成されました。結成以来、署名活動や講演会の開催などを通じ、拉致問題の解決を国民世論に訴えてきました。また、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を世界の人々に喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的に活動を行っています。飯塚代表は2007年11月に家族会の第2代代表に就任されました。拉致被害者田口八重子さんのお兄さんでいらっしゃいます。まず、飯塚代表にこれまでの家族会の活動についてお聞きしました。
我々家族会にできることということに尽きるんですけれども、やはり今までこれだけ培ってきて積み上げてきた国民の世論をですね、やはりより高め、それから維持し、多くの方にこの問題を理解していただいて、そしてまた何かの形でそのいろんな支援応援をいただこうという、こういった考え方で、今まで12年間、やってきました。でこれがおかげさまでですね、まあ我々もちろん地道な努力、死に身のぐらいでやってきたこともありますけれども、まあ、そういった意味では非常に、署名も700万人も集まりましたしね、どこへ行ってもこの問題について知らない人はいないぐらい、浸透してきました。ですから私たちは今まではそういった意味では、国民の世論を味方にして、どうやって戦っていこうかという観点からですね、長い間頑張ってきたし、それぞれ家族会の人たちも含めて、さらに言えばその他全国にいるいわゆるボランティアの方々と一緒にですね、そういう世論を高めるべく、まあ、動いてきたわけです。で私たちはそれについて感じているのは、そういった世論があるからこそ、いわゆる政府のこう拉致の問題に対応する形が見えてきたと、ようやく、まあ、これは具体的に言えば前回安倍前総理がですね、対策本部を立ち上げて、即動きを命じたということから、まあ、始まるわけですけれども、まさにこれ国民の世論がなければですね、こういったことはなかなか、いわゆる政府としても、 まあ、今まで の、長い間の政府の対応を見ますと、何もなければやらない方がいいというそういう感じも受けてきましたもんですから、やはりここで、そういったインパクトをね、与えて、もう政府と一体になってやろうと、まあ、もちろん政府と一体という言葉は全てが一体というのではなくて、まあ、ある距離を置きながら、まあ、我々の要請要望はもう常に行っていこうと、でそういった器ができたんですよね。したがってそういう意味では我々は政府にしかお願いするしかの術はないんですけども、まあ、それが非常にできつつある固まりつつあるというそういった形ができたということは我々としては、まあ、一応活動の、成果というか活動の進捗を見た、まあ、有利な形になってきたということは私自身あるいは家族の人たちも、判断して評価してますね。
次に今後の家族会の活動方針についてお聞きしました。
この問題を取り巻く環境が変わってきたっていうのは事実わかるわけです。一つはいわゆる民主政権に変わったということと、まあ、あとは取り巻く各国がですね、いわゆる6カ国協議とか、まあ、いろんな場面を通じて、まあ、国連も含めて、この問題に関心を持ち始めてきたというのは確かな状況だと思うんですね。そこで私たちは、まあ、今までどっちかというと国内の先ほど言いました国民の世論をなんとか高めたいというそっちの方の動きに重点を置いてきましたけども、もちろんそれを今後も引き継ぎやるとして、やはり外に向けてね、具体的な解決策を求めていきたいと、まあ、外っていうのはその中日本の国民の世論啓発だけではなくて、じゃあ実際に北朝鮮とどう対応していくのか、どうやって助け出すのか、あるいはどこに誰がいるのかという情報、これを含めてですね、もっともっとまあ、前向きというか、そういったことに力を注いでいければなと思ってますし、まあ、事実民主党政権の中の対策本部では、この拉致対策の予算もですね、まあ、一応倍増ということで、まあ、12億と聞いてますけども、倍増していただきましたし、そういうところからするとその先ほど言った私たちの家族は今どうしてんだろうということを考えれば、今どこにいるか、元気でいるのか、病気になっているのか、あるいはそういったことに関係する情報はないのか、ということで、やはり情報収集という観点からですね、私たちは要望要請をしていきたいと。でもちろんこれは当然世論につながる話ですから、まあ一ついい例は去年の3月ですね、キム・ヨヒンに会って、いろんな情報を聞きました。まあ、確たる大きな鍵になるような情報はなかったとしても、キム・ヒョンヒが例えば日本に来るとすれば、これはまた相当なインパクトがあると思うんですね。でこれは日本国の単なる興味だけではなくて、まあ、さらなる情報収集と、それからこういったことをすることによって北朝鮮が非常に実際困るわけですよね。この大韓航空機事件はこれは捏造だと今も言ってますので、その意気承認が日本に来て、我々と話しし、国民と話をし、場合によっては国会あるいは警察、まあ、いろんなところで話ができると思いますので、まあ、そういう意味ではそういったことも含めてね、外へ向けたその何か抜本的な対応、解決に向けての対応ができないかなと、まあ、いうふうに考えてます。まあ、もちろんそういう意味では私たち、まあ、相当疲れてますけどね、他の家族の方々も、 だけどもやっぱり肉親を思う気持ちというのはこれは本人とその家族でなきゃわからないということも含めて、まあ言ってみれば皆さん相当年を取ってきてますが、まあそれでも、家族をなんとか取り返そうという気持ちが今高いですからね。それが一つの、まあ、我々の意気込みをですね保ってる気持ちなんですね。ですからそれをどんどん時間もかけるのだけではなくて、やっぱ早くなんとか情報が欲しいと、それから政府の対応の動きも今何やってんだと、それが結果的にいつどうなんだというようなことも含めて、いろんな情報については、まあ、少なくても家族だけにはまずね教えていただきたいなと思いますし、私たちも、まあ、対策本部と連携を取って、それから、まあ、さらに言えば先ほどの全国にいるねいろいろ理解していただける方々も一緒に、そういったことに対する動きというのは望んでいるみたいなんですね。ですからそういったことで今後いかに情報を取るかということを私たちは強く頭の中に入れながら、まあ、活動していきたいと、まあ、いうふうに思います。
続いて救う会の西岡会長代行よりお話を伺います。救う会は正式名称を北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会といいます。1997年に家族会を支援する目的で拉致被害者の友人や支援者などにより結成されました。救う会はこれまでに講演会、写真パネル展などを開催し、拉致問題に対する国民の理解を深めるとともに署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えてきました。また家族会とともに国連や韓国、アメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決を訴えています。西岡会長代行は救う会設立以来活動の中心になってこられた方です。まずこれまでの活動を振り返っての所感をお聞きしました。
これまでの拉致被害者救出運動を振り返りますと、昨年の9月民主党政権が成立したということが一つの節目だったと思います。ご承知の通り衆議院選挙で民主党、それまで野党だった民主党が勝ちまして、日本では久方ぶりの政権交代が行われて鳩山政権ができましたけれども、しかし拉致被害者救出という課題は与野党を超えた国民的課題である、国政の最優先課題であるという位置づけは変わりませんでした。そのことが確認できたことは大変嬉しかったことです。まず総理大臣が本部長の拉致問題対策本部はそのまま維持されました。そして鳩山総理大臣は実は野党時代の民主党の党の拉致対策本部の初代本部長なんですね。何回も私たち、家族会、救う会は面会していますし、私たちが日比谷公会堂などで行っている国民大集会に来てくださって、野党の本部長の立場で全員救出しなきゃならないと固い決意を述べてくださった方が今総理大臣になって政府の本部長になったということ、そしてやはり安倍政権以来任命されていた拉致問題担当大臣がそのまま置かれて、そして中井博先生が大臣になったこと、中井先生は実は2代目の民主党の拉致問題対策本部長なんです。ですから初代の本部長が、そのまま総理大臣になって政府の対策本部長になり、2代目の民主党の対策本部長が今担当大臣になったと。特に、強調しておきたいのは、これまでの自民党政権時代の担当大臣は官房長官兼任が多かったんですが、今回は官房長官兼任ではなくて国家公安委員長、警察の最高責任者と兼任になったということで、政治家としての時間配分としてですね、かなりの部分を拉致問題に割いてくださっていると、 それは大変忙しい官房長官が担当大臣に比べるとですね、強化されたということです。そして政府の基本的方針として、全員生存を前提として北朝鮮に、被害者の早期の帰還を求めると。そして対話と圧力の方針、特に制裁という圧力を使って日本の全員助けるという意思を伝えるということは変わりがなかったという点もありがたかったということです。
次に今後の救う会の活動方針についてお聞きしました。
今年の私たちの運動の課題は何なのかということをお話ししたいと思います。全員生存を前提として一日でも早く被害者を取り戻す、そのために内外の世論を盛り上げていくというこれまでの方針は全く変わりがありません。まず4月の25日に、東京で大きな集会を開きます。毎年している集会ですが、そこには拉致担当大臣も来てくださいますし、全国から被害者を救出しようという日本人が集まって集会をします。またそこには韓国からも同じ被害者家族が来ますし、またタイの家族、できればルーマニアの家族も呼びたいと思っています。また国際活動としては韓国との連携をより強めていきたいというふうに思っています。ご承知かどうか分かりませんが、実は3月に韓国の国会が朝鮮戦争中の拉致被害者の名誉回復法という法律を通しました。実は朝鮮戦争中に約9万人の民間人が金日成政権によって拉致されています。そのことについて家族会の人たちは、私たちも拉致被害者だとして活動してきたんですが、今回初めて韓国の国会で朝鮮戦争中の約9万人の拉致も北朝鮮による犯罪だということを公式に認める法律が通りました。私たちはその朝鮮戦争中の拉致被害者の家族の人たちともずっと連携をしてきましたが、被害者の家族たちは喜びの電話をくださり、そしてこれからは日本との連携をより強めていきたいと言っています。もちろん朝鮮戦争後の約500人の拉致被害者の家族とも連携をしているところであります。そして実は4月の最後の週に韓国のソウルで北朝鮮10週間という行事が開かれる予定になっています。これは毎年ワシントンで開かれていた行事を今年はソウルでやるということで、アメリカからも多くの NGO 関係者あるいは国会議員などが参加すると聞いています。私たちも日本から大規模な訪韓団を出して、そこで拉致は国際的な北朝鮮の犯罪であるということを訴えたいと思っています。韓国もユン・ミョンバク政権になって拉致問題についてかなり力を入れてきていますので、できれば韓国の政府にも協力を求めるために、大統領や関係の長官に会いに行きたいとも思っています。
以上、家族会の飯塚代表と救う会の西岡会長代行のインタビューをお届けしました。では次は今週の一曲です。拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつさんの国境の風をお届けしましょう。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつさんで国境の風をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9880kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。